瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎月第一火曜日は伊藤市長の新しい瀬戸づくり。こんにちは、高橋ひろ子です。瀬戸市の街づくりについて伊藤市長に直接お話を伺っていきます。市長、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
12月になりまして、今年ももうあと1ヶ月となりました。
当然ね、まあ早いですね。
本当ですね、
はい。
さて、瀬戸市の将来像、住みたい街、誇れる街、新しい瀬戸の実現に向けて様々な施策が展開されています。最近の取り組みについて教えてください。
はい、昨年も熊本地震があって、この地方も向こう30年の間には7割ぐらいの確率で南海トラフの大地震があると、はい、まあ、こういうことを言われてまして、市の方もどういう準備をするがいいのかっていうこと、いろいろ議論はありますけれどもね、やれることからまずはやっていこうということで、東北大震災で大きな被害を受けられた宮城県の東松島市というところと、それから同じ宮城県で七ヶ浜町という自治体があるんですけれども、そこに本市から平成24年東松島の方には4月から、それから同じ年の10月からは七ヶ浜町の方にも派遣をして、復興のお手伝いをしておりますけれども、そういったご縁を通しながら、単に応援だけで終わるのではなくて、大変貴重な、しかも悲惨な経験をお持ちの行政でございますので、ぜひ本市にも何らかのご指導やヒントになる点があるんじゃないだろうかと、こういう思いがあって、まずは今度もし災害が起きたときには、互いにこう復興の応援をお互いにしましょうねということで、災害時総合応援に関する協定というのを11月に2つの自治体と締結をしたんです、
はい、
で市長さん町長さんに市役所までお越しいただきましてね、
こちらに来てくださったんですね。
そうなんですよ、遠いところへね、お越しいただきまして、無論今派遣をしておりますので、そういうことのお礼や、それから現在の復興状況や諸々のことのご報告も頂戴しながら、私は2つの場所にも何度か足運んでますので、懐かしいお話もあったり、あるいはその復興ぶりに驚いたりしましたけれども、締結できましたので、これからさらにこう絆を深めながら、少しでも本市の役に立つようなご指導をいただきながら、関係を強化していきたいと、こんなふうに考えてます、
はい、市役所の職員の派遣はまだ続いてるということ
なんですよね。まだ続いてるんですね。で
こういう災害時総合応援に関する協定っていうのは、やはり遠いところで結んでおくことによって、でまたそういう災害があったときにお互いこう助け合うということができるということですものね。
そうですね、遠隔地から何ができるだろうという現実的な部分で言いますとね、難しい点これから、クリアをしなきゃいかんと思うんですけど、まずこう気持ちの上で、遠くなんだけれども、我が市のことを見守ってくれてる自治体があるっていうので、大変心強く思っているところです、
宮城県も今回そうです。それから以前は熊本の長洲町も
そうですよね、
はい、ですから
長洲町も同じような気持ちでね、お願いをしたところでございます、
11月に結ばれました。さてもう一つありますでしょうかね。
そうですね、今度はガラリと、話題が変わりますけれども、もう第66回を迎えた瀬戸市近郊駅伝競争大会が間もなく12月の10日に開催の予定で、またこのパルティ の広場がスタートゴールということですので、多くの方にお出かけをいただいてと思うんですけれども、
それにしましてもこの第66回瀬戸地方近郊駅伝競争大会ですが、66回とこの歴史にも驚きますね。
そうですね、まあ、戦後間もない頃といってもね、今の過言ではないと思うんですが、私はもう古いこう思い出の中に昭和50年とか51、2年の時に、はい、あの企業にいましたのでね、企業としてこの駅伝に参加してるんですよ。
は
い、当時はですね、もうすごい大会でして、人通りのないところばっかりがコースに作ってありましてね。
そうですね、迷惑がかからないようにって感じでしたよね。
そうなんですよ。で、瀬戸市 の, あの陸上競技場が、出発ゴールでして、あそこから出発してですね、もっぱら暁団地からですね、ずっと西の方行きまして、上高寺の山越えがあったり、もう志波の少し手前ぐらいの人通りの少ないね、そのうちにこう皆さんが、もうせっかく走るんだったら市民の方の応援も欲しいねというようなこともあって、まあ時の市長さんが大英断でこの市街地で出発ゴールをやろうということで、これもね、聞くところによると平成20年頃からだということですね。
そうですね、
まもなく10年ぐらいという。
そして今やもう市民がいろんなこう団体を組んで、あの率先して多くの人が参加してくる、チーム数が増えてきましたよね。
そうですね、あの日本全体もそういう状況で、はい、非常にこうアットホームな、あのなんて言いますか、勝負っていう感じよりも、一緒にこうランニングをすることの楽しさであるとか、あるいはあの仲のいいお友達とでこう休校を温めるとかね、まあいろんな目的で参加していただけるので、まあそれはそれであの意味もある、こんなふうに思っております。
そうですね、ますますこう盛大人気になっているこの大会です。今年も皆さん応援をよろしくお願いいたします。
そうですね、実況をまたお願いをしますので、はい、よろしくお願いをいたします。
また、ね、みんなでこう横断幕を立てながらっていうのも ね、 そういう応援の方もいますからね、はい、楽しみたいところです。さあ後半になりますが、市長ご自身で最近印象に残った出来事、それから気になったことなど教えてください。
そうですね、かねてから、まあ、思いとしてはあの抱いておりましたけれども、瀬戸の養魚界で大きなこう変わり目、そして経済という側面でとても貢献の高い分野といいますと、もちろん、陶器から始まって磁器が入り、まあ、戦後といいましょうか、戦前戦中戦後含めてね、大変頑張っていただいた全体があるわけですけども、うん、特にその戦後、とりわけ戦中から戦後にかけて、その瀬戸ノベルティというのが、まあ、大変そのこの町の活況を呈した原動力になってて、国としてもその貿易振興、つまり輸出振興として大変大きな評価をいただいたのがこのノベルティなんですが、このノベルティがですね、実はその戦後敗戦間もなく GHQ のまあいわゆる占領下にあったときに、特別に輸出を許可するということで、オキュパイドジャパンということで、その輸出が始まって今年で70年と、まあこういう節目の年であることもあって、実はその瀬戸のそのノベルティを現在アメリカのカリフォルニアでこれをコレクションをして見える田中さんという日本人の方が見えるんですね、はい、これ大学の先生でして、ライフワークとしてこのコレクションをしてまして、特にオキュパイドジャパンのノベルティとしては、うんうん、まあ、おそらく世界でも指折りのコレクターなんですね。でその人のコレクションを、はい、まあ、12月に入って、美術館山下清志展の後を受けまして、はい、12月2日から始まりましたので、うんうん、ぜひこの日本人、特にまあこの瀬戸の人たちの持ってた技術だとか、うんうん、あるいはその想像力、うん、実はこの作品のほとんどがですね、 そのアメリカのバイヤーから写真とか、うん、それから雑誌の切り抜きを見せられて、うん、つまり2次元ですね、
はい、
そして3次元の要するに立体的な原型を起こして、はい、さらに型を石膏で作り、鋳込みで作ってるんですね。これがあの戦後の瀬戸を非常に強く支えて、瀬戸いかんでどこへ行くっていうぐらい戦後復興期に大きな役割を果たしたノベルティですのでね、うん、もう瀬戸市民の方はぜひぜひですね、あの美術館に、そして瀬戸蔵でも、
はい、
少しまた違った切り口でノベルティってやってますのでね、お出かけをいただきたいなと思ってます、
はい、まず一つが先週土曜日から始まりました瀬戸市美術館、海を渡った瀬戸物たち田中翔子オキュパイドジャパンコレクションといいまして、この田中翔子さんという方がアメリカの先生 で、アメリカのオキュパイドジャパンって最近よく、ね、人気で聞きますよね。占領下にあって日本のノベルティがアメリカに渡ってるっていうことなんです ね。貴重ですね。
貴重だと思いますよ。
今回はじゃあこの作品の数々アメリカからやってきたっていうこと。
そうなんです。里帰りをするというような感じですね。
そうですか。
で東京の方でもね、あの田中さんのこの、まあ、コレクションを展示したことをやったんですけど、大変な評判でしてね。でそれを僕は目の当たりにして、これはもうぜひ瀬戸でやりたいということを言ってましたら、たまたま70周年が今年に当たると、こういうことなんです、ね、
そういうことで、戦後民間貿易再開70周年記念瀬戸市美術館の特別展ということで今行われています。わあ、これはちょっと楽しみですね。
よろしくお願いします。
そしてもう一つが、こちらが瀬戸蔵ミュージアムで行われているのが瀬戸ノベルティの魅力懐かしの昭和ファンシーということで、こちらもこうノベルティ、まあ、あのファンシーグッズの数々っていうことなんですね。
そうですね、
ま
あ、こちらはあの、動物とか、そのもろもろの可愛らしいお人形さんという そんなことで、あの違う楽しみ方ができるかと思います、
うんうん、はい、昭和50年代のファンシーグッズという言葉も、ね、広まったその時代の懐かしい、グッズがたくさん並んでおります、まあ、やっぱり焼き物は瀬戸の歴史ではもあり、そしてこのノベルティっていうのは輝かしいものでもありますね。
そうですね。
さあ、そして最近もう一つはございますか。
そうですね、かねてからこれも思っていたことなんですが、まあ、本市は山に囲まれてて、この山を対象にした、あるいは森を舞台にした何かスポーツだとか遊ぶことができないものかなっていうふうに思ってまして、従前からあのタレントのジョン・ギャスライトとい う、まあなかなか面白い青年が、あの上皇寺の山の中に住んでるんですね。で現在だから瀬戸市民ではあるんですが、彼はカナダ出身で、そのツリークライミングといって、そのまあ木に、大きな木にそのロープ一本で、登って、違うその視点から樹木や森や林を眺めてみようという、まあ、あの指導者としてだいぶ年季も入っておる彼がですね、掛川小学校の子どもたちを対象に、すぐ近くの山でこのツリークライミングをやるということで、あの彼のしゃべくりがいいんですね。
楽しいですよね、
うん、あの子どもたちにですね、あの枝が広がってるっていうのはどういう意味かみんな知ってますか、うん、それはね、樹木が皆さんおいでおいでと言ってんですよ、なんていう話から始まるんですよ。で、まあ彼のスピーチも非常にこういいですから、まあ、そういう意味ではぜひ教育の中で扱うといいなと、まあ、こんなふうに思ってます、うん、
ね、掛川小学校モアスクール掛川っ子広場でみんながそのツリークライミングを体験できたということで、はい、なんかいいですね、森に囲まれてる小学校ならではという感じもしますが、いい体験だったことでしょう。では市長、最後にもう一つ、
あの年末になりました、あの交通安全を一生懸命あの声かけておりますけれども、皆様も慌ただしい12月どうかあの交通安全安全運転にお気をつけていただきますようにお願いを申し上げて、12月はこれでご失礼をしてます、
ね、
ありがとうございました。
ありがとうございました。今月もお送りしました伊藤市長の新しい瀬戸づくりでした。